皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスコジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラップオーシングスお聞きの皆様、 FM 那覇お聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。まあ、今の時期って一番暑い頃なんですけれども、そうですね、大阪だと、まあ、今ね、ここ大阪で収録してるんですけども、24、25かなは、祇園祭りのちょうど最中ですね。ジョスさんこんにちは。
こんにちは。24、25は天神祭りです、
ね、あ、そうか、天神祭りか。私なんて言ったっけ。
祇園祭り。
あ、祇園祭り
は京都ですね。あの16日からでずっとやってますけどね、まあ、先週
ですね。あ、そうですか、
はい、
天神祭りですね、
うん、天神祭りですね、
はい。山形でね、これ毎年言ってるんですが、40.8度を記録したって、あの、それも1933年、ね、に、山形で、40.8度記録したっていうふうな記事がね、よく出てくるんですけど、今の時期になると、はい、だけど40度って最近ありますよね、普通に、
ね、もうあの世界的に言いますと、もっとね、50度近いところも出てきてますけど、なんか昔やったら30度超えると暑かった、暑いって言ってたんですけども、40度もう体温超えてますからね。
そうですよね。あの、去年だったかな、去年もなんか40度超えてるとこありましたよね。
ありました、ありました。今年も静岡でもすでにね、
40度、あ、そうですか、
超えてた時ありますけどね。
まあ、うん、私が子供の頃はね、もう毎年言ってますけどね、30度超えたらもう本当暑いなって言って、もう絵日記にね、30度越すと、もう母が、あなたたちがもう大人になる頃はこれ30度普通になるねとかって言って、とかって言ってたんだけど、ほんまその通りになってますね。まあ、あと20年ほどしたらさ、40度が普通になって、
本当ですね、50度近くなって、
ね、
で雲の動きもちょっとね、やっぱり、昔さ、入道雲が ね、
あ、そうね、
夕立もさっと上がってたイメージあるんですけど、最近はですね、結構 ね、
う
ん、
そうですね、
雲も、暑い雲が梅雨場多くて、なかなかちょっと気候の変動というのはね、変わってきたような気しますですけどね。
そうですね、まあ、今の時期本当に水分補給十分しないとダメです ね、 ね、はい。じゃあいつもの、さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けて、およそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。もう今ね、大暑、一番暑い、ね、大暑の時期ですよね。暑さがもう最高潮を迎えますよということなんですけれども、まあ、今の時期が やっぱり あれですね、こうお祭り多いですね、やっぱり ね、
お祭りね、各地全国各地 ね、 ね、もうこれからお祭り花火大会ね、
あ、
もう毎日のように ね、 ね、いろんな行事がある時期になってきましたけど ね、 ね、
まあ、冬場はね、本当にもう夏はもう嫌やなと、あの冬は嫌やなと思ったけど、こんだけ暑いとしんどいですね、
ちょっとね、体はかなりあのきついですけどね、
うん、
は
い、まあ、しょうがないですね、まあ、なんとかあのこれ乗り越えてね、
はい、
行きたいものですが、そして、二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、今の季節、霧初めて花を結ぶという時期ですね。霧初めて花を結ぶ、霧の花、まあ、去年もこれ、ね、言ったんですけど、うん、霧の花というのがどんな花だろうと前調べたんですね、
はい、
で、あの山をこう散歩するときなんかもちょっと あれだなっていうふうに思うんですけど、ちょっとね、綺麗なね、
うん、
あの紫っぽいお花なんですけれども、
あ、紫でしたですかね、霧の花、うん、あ、紫だけですか、
青霧かな、紫というかちょっと青というかね、青霧っていうふうなことらしいですけれども、うん、まあ、5月ぐらいに咲くそうなんですね、
うん
うん、で、うちの近所の、ね、山にも、あ、これうちの近所にあるやつだなと思った、インターネットで見てね、調べて、でそれで最近は、あ、あれ霧咲き始めたなっていうふうにいつも思うんですけれども、
はい、
まあ、そうやってあの山をね、あまり見なくなったでしょう、今の人たちね、下見てスマホ見てるから、
ね、ほとんどの人がスマホ見ながら歩いてる、
うん、歩いてるもんね、まあ、そうじゃなくて、そうやって山見たり川見たりとか、うん、木を見たりとかね、して歩かな ダメですね、
はい。
今日はねちょっとまた変わったお話をしてるんですけれども、しようかなと思ってるんですけども、輪廻転生、
うん、
聞いたことありますか？
聞いたことありますよ。
輪廻転生といえばこう仏教のことなんですけれども、うん、これねなんでこんな話しようかと思って言ったら、先日熊楠と幽霊という本を読んだ話、読んでる読量ではなかったんですけども、うん、そのお話をちょっとしたんですけど、覚えてますかね？
覚えてます、
うん、その熊楠幽霊がね読量したんです、
うん、
でその中にねもうびっくりするんですよ、荒屋敷って前お話ししたので、
はいはいはい、
あれも出てくるんですよ。そしてそれとか夢のお話とか、うん、それとかこの熊楠がね一番気になってたことが、うん、魂が入れ替わることが、
うん、
こうなんていうかな、幽体離脱、
はい、
とかそういうことがすごく興味があったみたいで、たくさん文献書いてらっしゃるんですよ、
はいはいはい、
で割とこういうの日本人好きでしょ、
うん、
どうですか、ジョスさん好きですか？
それも前もお話しますけどね、うん、日本で、まあ、数人しかいらっしゃらない中村大アジャリ、
はい、
ね、うん、カブライジの和尚からもそのお話聞いてました、うん、っていうのはやっぱりね、どっちかというとこう死ぬの怖くないよとおっしゃるんですよね、うん、中村で、それはもう魂がは残るから、
そうですね、
というふうにおっしゃったのが非常に今頭の中に残っておりますね。
まあそんなことも含めて、じゃあ後半ね、また輪廻転生とかこの熊楠と幽霊についてお話ししたいなと思います、はい。そうしましたらこの後ラップフォーシングス、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM を挟んで今日の1曲、そして、後半ではね輪廻転生とか、熊楠と幽霊のお話とかしてみたいなと思います。素敵な30分を Love All Things。 腸のことならお任せ、ユースバインドの健康デバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、腸にも関係するんですけども、まあ、最近ね熱帯夜といいますか、暑い日が続いて寝不足がちになられるというのがあるかと思うんですけどね、この寝苦しい夏少し快眠できる方法を、4点ほどお話したいと思うんですけども、
はい、
まず1点目はですね、エアコンなんですけどね、これやっぱり寝苦しい時はエアコンつけられるんですけども、2段階設定にしてほしいんですよね。まず1段階目はこう寝る前1時間前はちょっと温度を下げて25度ぐらい約、
はい、
昼間の熱がこもってる部屋をねちょっと冷却した後に、その後に2段階目就寝時にですね、温度設定を26か28にちょっと上げるんですよね、
はい、
で、寝るとですね非常に、まあ、体温も下がって寝つきが良くなると言われてますんで、ぜひお試しいただきたいなと。冷えすぎ防止にもなりますんでね。それから寝るときね、私もどっちかというと上っていうかね、向いて寝るんですけど、横向きに寝る方が寝苦しい夜はいいというんです。なぜかと言いますと、背中が蒸れるのがねこの寝苦しい原因の一つになります、
うん、なるほど。
そこでですね、背中を、まあ、横向きにするとですね、背中がこう開く横向き、それから抱き枕なんか使いますと脇の下とかももの方にもこう空間ができましてね、通気性が良くなって寝やすくなると言われています。それからですね、あと2点、簡単にいきますと、クールバッグ頭に冷やしたら寝やすい、安くなるらしいんですよね。枕の上にねちょっとクールバッグを置いて後頭部を冷やしていただきますとね、うん、非常に寝つきが良くなると言われてますので、一度お試しいただくのも一つと、あとミントというこの香りがですね、
はい、
結構体感温度を下げると言われてますので、うん、ぜひアロマのですねミントとかありましたらね、お試しいただいて、暑い夜、涼しく感じられるですね、寝つきが良くなりますんで、ぜひお試しいただきたいと思います。
はい、アロマはやっぱり何にでも効きますね。
ね、
うん、もう柔軟剤作ったりとか私してるんですけど、
あ、いいです
ね。まあ、そういうのにも、はい、発火使ったりとかしますからね、はい、いいでしょうね。はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップをオールシングス。
旗に寄せ
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのは Lips Don't Lie、 A Boogie With The Foodie。これ割と私好きなんですよ、うん、いつも Spotify で聞いてるんですけれども、ね、そうしましたら今日はね、荒屋敷、荒屋敷じゃない、あの熊楠という例、はい、のお話なんですけれども、そうですね、あの熊楠っていう方がね割とスピリチュアル の、
うん、
の方で、でこう例えばね、まあ、前にもちょっとお話ししたように思うんですけれども、夢とかね、夢で、はい、夢日記をすごい書いてたらしいんです。私も書くんですけどね、うん、で夢って覚えてます？もうよ、これいつもラジオで
取り上げる。確かに覚えてるインパクトのある夢と、うん、まあ、最近なんかあんまり夢見ないんですけども。
あ、本当に疲れてるのかな。
夢ってやっぱりねすごいインパクトのある夢ってありますよね。なんであんな夢見たんやろなとかね、
う
ん、
まあ、そういうのをこう割と日本人ってこう例えば目に見えないアニミズムとかそういうのを信仰している民族なのでね、
はい、
割とそういう夢とか、うん、そういう神様の国っていうかな、
うん、
キリスト教とかそういうのじゃなくて、なんてアニミズム信仰してる、
はい、
人たちっていうのは割と夢とかっていうのはすごい大事にしはりますよね、うん、だからそういう血がやっぱり私の中にもあるのか、
うん、
昔から夢って割とね、
夢そうですね、ミサピよく夢の、
そうなんですよ、
あのこんな夢見た、あの夢のそれ調べたらこんなやったのね、いろいろ教えてくれますけど、そうですね、やっぱりそれなんか関連あるんでしょうね、
っていうか自分の無意識のところでのね、うん、お話なので、
うん、
まあ嘘か本当か分かんない、まあ、熊楠もすごくね、
うん、
それをよく絵日記に書いたりとかしてたらしくて、うん、でね、一番面白いのが熊楠の発明したものはね、
うん、
お父さんが夢に出てきて教えてくれたこと
を、あ、なるほど、
がなんですって。だからやっぱりそういうことってあるんでしょうね、きっとね、
あると思います ね、
うん、で、出てきたのがね、熊楠と、幽霊の中に書いてたことなんですけれども、
はい、
荒屋敷っていうのが出てきたんですよ。荒屋敷って覚えてます？
覚えてますよ。
あ、本当に、うん、私ね、あ、何やったっけなと思って、ちゃんと原稿書いてはずなのに、うん、荒屋敷って八式の中の一つ
ね。
あ、知ってますか、
あの八式。あ、僕の駅の話につながってきた、
ね、あ、そうかそうか、話しました、ね、
ええー、
そう、八式っていうのが名ですね。眼式、耳、うん、二式、
うん、
耳式って書いて二式、鼻式、鼻式って書いて鼻式、舌式、舌、だから心式、体ですね、
うん、
だから意識、こんなって 6個なんですよ、
はい、
でこの6個に加えて、荒屋敷と、うん、それともう一つが、マナ式か、
はい、
うん、マナ式、こんだけで8式なんですけれども、うん、はい、まあ、あの最初の言った、6式っていうんですか、
うん、
眼式とか目とか耳とか、ああいうのって目で楽しんでも、まあ、例えば虹を見てももう一回見たい、もう一回、次もずっとそれを30分もずっと見ときたいっていうのじゃないじゃないですか、だんだん飽きてくる、はい、耳もそうやし、うん、なんかだけども、あのマナ式とか荒屋敷って、荒屋敷っていうのは、過去世、今現世、未来世、ずっと流れてきてる、ずっと続いてることなんですって、
うん、
荒屋敷っていうのは難しいでしょ、すごく難しくて、まあ、言ったら、川が流れてますよね、うん、
はい、
そこに肉体っていうのは川面にポッと出てきて消えていくような、あぶくのようなものなんですって、
うんうんうんうん、
って言われてるんですが、うん、でもそのあぶくが出てきても川は増えたり減ったりもせず同じですよね、
うんうん、
そういうのが荒屋敷っていうんだそうですけど、
うん、
まあ、ちょっとすごい抽象的ですよね、これはちょっとまた別で取って言わないと、
はい、
あのお話ししないといけないことなのかもしれない、うん、でその荒屋敷の中に、執着させるものが出てくるのがマナ式という、
うん
うん、これで全部で8式なんですけど、うんうん、でこの荒敷というのがね、あの熊楠はなんて言って出たかというとですね、睡眠中に、あの、あ、違う違う、 例えばそのパッとなんか出てきた自分の脳の中にね出てきたアイディアとか、うん、そういうのが荒屋敷だっていうふうに言うはるんですよね。
なるほど。
あの熊楠が言うのがね、うん、だからそういう、 こう第六感っていうんですかね、
はい、
うん、そういうものだと、
うん、
なんかすごいですよねそういうのと ね、
ねえ、
うん、だからやっぱりそういうのってもしかしたらあの本当はみんな持ってるものなのかもしれないなと思ったんですけど、それとさっき中村先生の話に出てきましたけどね、
はい、
あな、カブライジの中村アジャリ、
はい、大アジャリ、ね、
その主さんがおっしゃってたのがですね、自分はねお葬式に来てくれって言われたけども、うん、行けなかったと、うん、自分はここにいないといけないところがあったけど、あお寺にいなくてはいけなかったけど、うん、でも体だけ抜けてそこでお寺に行ってたんですって。あ先生この間来てくれてありがとうございましたって言ったらしいです、
うん、
でも体は、お寺にいてたと、
うん、
そういうことってあるんですね。
ええ、もうその相当修行されないとそういうことはなかなかないかもしれませんけども、うん、まあ本当にそのお話も私も聞きましたし、
あそうでしょう、びっくりしますよね。もうさっきのお話ですけど、熊楠がね、もともと仏教の中にあったその一種の脳の力のことを荒屋敷は指すと、うん、どういうことかって蓄積された知識を無意識のうちに利用することで予知に似た現象が起きる、うん、これが荒屋敷、まあ、いわば超能力
って
書かれてるんですよ、この本の中にね、うん、だからあの私はその仏教でこの間荒屋敷お話ししましたけど、うん、だからその予知夢とかね、
はい、
そういうこと言ってるんでしょうね、うんうんうん、うん、なんかすごいこのね予知夢の原稿を書いてその日の夜寝たんですけど、
はい、
なんか変な夢見ましたね私だからあの何かやっぱりあるのかもしれないなって、まあ
ね、そういうつながり、あるでしょうね、
うん、考えましたね、うん、まああの夢とかそういう予知夢とかもそうだけどあの不思議ですもんね、不思議やけど目に見えないものやから、うん、不思議だけど、
そうですね、だからやっぱりその先ほど自分のまあなんていうんですけど脳というのをね、あんまり実際私は私自身のことですあんまり使ってない部分があるじゃないですか、
まあそうですね、うん、
だけど、まあ、いろんなその先ほど言ったそのアイディアとかもひらめいたりした時がそういうことだという話でしたけども、うん、やっぱりねあの人間ってもういろんなあの可能性があると中村大臣もその時おっしゃってましたんでね、やっぱりあの日頃からですね、まあ、こう精神を鍛えて、
そうですね、
まあね、
う
ん、脳を使って
で脳というか、まあ、心ですね、まあ、
心ですね、うんうん、
で熊楠がね関心を得ていて寄せていたものが魂の入れ替わりだったそうなんですね。
なるほど、なるほど。
であのこれをテーマにこの本いっぱい書かれてるんですが、うん、睡眠中に霊魂が抜けてイズルとの迷信とかね、
うん、
それとか、臨死病人の魂寺に行く話とかね、うん、そういうの多数論考をあちこちに寄せてらっしゃるんですよね、うん、まあすごいですよね、まあ、そういうなんていうかな、でよくねあの水木しげるさんやったかな、首がビューって伸びていってる、
はいはいはい、
寝てる間に、それで あるじゃないですか、うん、そういう映画、そういうふうにここにもいっぱい載ってるんですけど、きっとなんかそういう糸みたいなのでつながっててね、
うん、
魂が抜けていく寝てる間に、
はいはい、
ですごくそれが希薄なものだと、プチッと切れて死んでしまうと、
なるほど
それを恐れてたと、うん、マグスは、
うん、
面白いでしょなんか、
ね、
うん、でこういう話って普通はあの日本人好きじゃないですか割と、
はいはいはい、
よく昔からこんな怖い話あったでしょ、うん、
夏場は特に、ね、
あるですよね、でもこれはあのクマグスはイギリスとかでねこれを発表してもあまり受け入れられなかったそうなんです。
あ、なるほど。
これはなぜかというと、文化の違いとか、うん、日本人はそういうアニミズムとかそういうものをすごく大事にしてきましたけれども、
うん、
イギリスとかね、まあ、そういうところっていうのはキリスト教じゃないですか、キリストとかユダヤ教とか、うん、まあ、そういう考え、あそこでは輪廻転生というのは受け入れられなかったんですよ、
うん、
だからやはりそういう魂が抜けるとか、うん、そういうことは受け入れがたいことだ。
なるほど。
面白いですよね、うん、文化の違い、
ね、
まあ、どっちが正しいかはちょっと私には分かりませんけれども、うん、まあ、人間にはやっぱりそういう底知れぬなんていうかな、そういう力っていうのは絶対あると思うんですね。
ありますね、
うん、
特に日本人っていうのはね、あのそういう、まあ、神の国って言われてますけども、うん、やっぱり西洋と違うね、さっきの話じゃないですけど、まあ、いいことっていうかね、独特なものありますよね、うん、
神様の国ですね、まあ、あのどこでもそうですね、例えばアジアだったら、あ、そうですね、 ありますよね、もともと原住民がいらっしゃったところ、うん、バリなんかもそうですね、
そうですね、
神様の国やし、うん、あそこニュージーランドとかもね、うん、アボリジニとかもそうだし、うん、アメリカのインディアもそうだし、うん、だからそうやって神様と一緒にアニミズムと生きてきたところっていうのは、うん、そういう考えっていうのはあるのかもしれませんね、
まあ、
私たちもそれ忘れてるやろ
う
から、
うん、
ちょっと例えばトイレの神様にいつもトイレの神様ありがとうございますというとか、うん、そこあかんよとか神様いてはるよっていうのを子供の頃よく聞きませんでした？
聞きましたしね、うん、やっぱりその日本人っていうのはねすごいいい、私が言うんですけど魂を持ってると思いますね。っていうのは中村大野人の話に戻りますけど、いろいろ調べたら日本人だけが持ってる心に仏心一如というのことがあるというふうにおっしゃってました。要は物にも心があると。
そうですね、
それはですねもう西洋とかにはない一つの、
まあそうですね、
ね、魂やっておっしゃってましたね。
忘れてることもたくさんあるからね、うん、思い出して、ちゃんとね神様に感謝してご飯も一粒も残さないで ね、うん、ねそうやって、うん、日々感謝して生きていかなあかんなっていうふうに改めて思います、はい、それではラップフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、熊楠と幽霊という本ね、はい、なかなか面白いのでまた手に取ってみてはいかがでしょうか。それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.